最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
一生ミッキー人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
74キロ陽平です。
おはようございます。
お願いします。
はい、今日は、
はい、
先週に続いて6つの感性のセンスの中から、
はい、
エンパシー、はい、
来ましたね。
したいと思います。
エンパシーってなんか聞いたことあるんですけど、いまいち分かってないんですけど、言うと何ですか？
共感力。
共感力、
というふうに日本語で、訳されてます。で
この共感力は大事、
大事。
これを身につけるとどうなるんですか？
まずね、人間関係がすこぶる楽になる。
すこぶる楽になる、
楽になる、あの ちっていうのとかイラッっていうのとかが消える。
はいはいはいはい、
なんでそうやるのとか、
はいはいはい、
なんでそうなるのとか、
であ
の皆さん大人なので、顔には出さないけど、心の中でたくさん思ってる方がいらっしゃるのを私はよく見かけておりまして
顔に出さなくてね。
顔に出さなくて、
みんな大人だからね。
そうそう、
でも裏側で思ってるわけですもんね。
そうそう、
わかりますよ。
あげてもらっているので、
はいはいはい、
毎週ですね、受講生の皆さんに、いやこういうことを知って思うんですねっていうとかがね、本当にお優しい方も、
すごい
素晴らしい人種の方も思ってらっしゃるので、
そういうのがなくなる、少
な
くなったりとかなくなっていく、それってビジネスとかに生きるもんですか？
生きますよね。
なんか関係なさそうな気がするんですけど、仕事と的な話と、
あの上司の立場で、部下が、やっぱり、動かないとか、なんでここでこういうふうにできないのとか、何回も言ったよねとか、そんなことじゃどうするみたいな、よくこう言うときって、言いたくなるときってあるじゃないですか。それもエンパシーが上がってくると、そういう、シーンが少なくなると思います。
だからやっぱ人となんかやっぱ働くとかチームで動くことってやっぱあるじゃないですか。そういうのがすごいやりやすくなってるみたいな感じに近いんですかね。
そうですね。あのチッとかなるのは、その人がやっているその行動が理解できないからですよね。なんでそうなるのって、これエンパシーって共感力なので、別にそれいいとか悪いとかではなくて、そもそもその前段階で、それを理解できるかどうか、で理解できたら、じゃあどうしたらその人がそう動くんじゃなくてこう動くように、自分として動けるかっていう答えもおのずと見えてくる。
なるほど。問題解決にもつながっていく。
つながっていく。
なるほど。そのために必要なのがエンパシーということで。
そうです、そうです。
はい。じゃあちょっと今日はそれについて深めていければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずは言葉の定義みたいなところからですか？
そうですね。
エンパシーとは、
エンパシーとは、はい。
でも共感ってみんな言いますよね。
共感ってみんな言うんですけど。
共感力すごい大事みたいな。
そう。なんだけど、共感って言ったときに、ちょっと、間違われやすいのが、英語で言うシンパシーっていう言葉の。
シンパシー。シンパシーとエンパシーがあるんですか？
そう、シンパシーとエンパシーがあって、
はいはいはい、
それが共感という日本語にごっちゃになってしまっていると、私は感じているんですけれども、
なるほど、
まあ、シンパシーってどっちかっていうと、こう群れを作るときに、僕と君は友達だよねっていう、昔ユーミンのこれ言ったら消されるんですかね、消されるというか、著作権でどうのっていうのがあるので、ポッドキャストはですね、個人名後で消すかもしれないんですけれども、
はい、
歌があったんですよ、
はい、
自分の彼氏か何かが、違う女性に取られちゃうかなんかの歌で、2人はシンパシー感じてた、それは私は気がつかなかったみたいな感じのね、
やばいやばい、何も分かんないんだけど俺だけですかこれは。
いや ちょっとね、世代が違うので、わからない方半分ぐらいいらっしゃると思うんですが。
二人はシンパシーを感じてたんですか？
友達だったんだけど、ずっと、だけど、二人は私が知らない間に、仲良くなってたんですねっていうのを、二人はシンパシー感じてた。私は気がつかなかったけどっていう歌詞なんですよ。振られちゃった歌詞ですね。なので、私の世代の方は、シンパシーっていうのはね、結構知ってらっしゃると思うんですけども、はい、今、あんま聞かないですね。
そうですね。でも、今の話で言うと何、心がつながってるとか、分かち合ってるとか、うん、そういうイメージなんですか？
そういうイメージで、日本ではシンパシーって使われているんですが、うん、っていうことは、うん、俺たち仲間だよねとか、違うよねっていうのをシンパシー。っていうことは、表面上、感情が、移入できる、お互いに。
はいはいはいはい。
っていう感情移入するっていう意味で、シンパシーってもともと英語では使われている、ね。
感情移入する、
感情移入ができる。で、その感情移入ができるということと、共感するっていうのは、実は全然別個の話で。
なるほど。
それがね、ごっちゃになっちゃってるので、なので、共感できない。私って共感できないんですね。僕共感できないんですよねって言って、ている、ビジネスがすごいできる方とかいらっしゃるんですけど、それはシンパシーを感情移入という意味で使ってると、ごめんなさい、共感をシンパシーの意味で使ってる。
それで共感できないんですよねみたいな。だから分かった。だから、なんかさ、振られて泣いてたりとかした時に、すごい私も悲しいみたいな感じになるのがシンパシーみたいな感じ。
そうそうそう。
で、エンパシーは、別に私は悲しくないけど。
そうそう。私は悲しくないんだけど、だから全然わからない、私には。
はいはいはい。
わからないんだけど、その、泣くっていうのがね、じゃあ振られたんだったらもうさっさと先行けばいいじゃんって、私は思うタイプだから、
はい、
泣いてるのはね、わからない、けれども、だからこう、仲間だよねっていうふうには思えない。けれども、でも、そこで泣くのはわかるよね。で、泣いてる人を見て、あ、じゃあ、今からディズニーランド行こうとか、そういうことは言わず、じゃあ、今日は一緒に飲もうか、するっていうのがエンパシーなんですよね。
なるほど。だから、そういうことか。私も一緒に悲しいわけじゃないけど、気持ちはわかるよと。
そうそう。
それは辛いよねと。
そう。そう。
今日は一緒に飲むぐらいな。
そうそう。
感じがエンパシー。
そうそう。
私も一緒に辛いみたいな感じで、共に泣くのがシンパシー。
そうそうそう。
なるほど。
そうです、そうです。で、これ、人的支援をね、仕事にされている方で、よく、これ、ごっちゃにされている方がいらっしゃるかなと思っているんですけれども、その、目の前の相談に来てくれた方、の状況が辛いと、お辛いでしょうねって言って、一緒に泣いちゃう。
なんか言いますよね。カウンセラーの方とかでもね、なんか、もらっちゃうというか、相手の気持ちと一緒になっちゃう。
そうです、そうです。そうなんですよ。で、私はですけれども、私は、一緒の状況に入ってしまうと、問題は解決できないので、カウンセラー、コーチは、寄り添うは寄り添うんですけど、感情は同じ感情にならない。私は冷静でいて、じゃあその感情になっているのは、中央思考のコーチは、認知がこうなってっていうことなので、違う認知をしてもらうための質問をしていって、見えたら悲しいものも飛んじゃってるので、それをするために、自分は客観的になっていないとならない。
なるほど。そっか。でも確かにそれって、人から見ると、ちょっとサヤさん冷たいなと。分かってくれないんじゃないかな、みたいな感じになっちゃう。
なっちゃう、表面上で。ですけども、気持ちはそっちの方が寄り添ってると私は思ってるんですけども、なぜならば、そうすることで、抜けてることができるかな。で、一緒に悲しむじゃないですか。一緒に悲しんでくれたら嬉しい。ですよね。
なんか分かってくれてる感じがする。
そう、分かってくれてる感じがするんですけど、分かってくれて嬉しかったで終わりなんですよ。その先がなくなる。だって一緒に悲しんでるってことは、一緒の世界に行っちゃってるってことなので、この別の、 視点から別の角度から物事を見ないと悲しいっていう気持ちからは脱出できない、う
んうん、悲しみが2倍になってるだけみたいな、
ね、そうそうそう、ね、そうそうそう、そうなんですよ。そう、あのなので、このエンパシー、共感するっていうのとか、うん、寄り添うっていう言葉は、うん、エンパシーのことを言ってるんであって、うん、シンパシーのことを言ってるんではない。
なるほど。これちなみにでも、うん、なんかシンパシーも必要は必要なんですか？
あ、必要な時もありますよね。必要な時もある。あの、そんなこと言ったって分かってるけど、悲しいものは悲しんじゃいっていう時ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
そういう時には、うん、あの、そのプロセス一段階、うんうん、泣きたいだけ泣けばいいよみたいな感じの時には一緒に泣いてあげるとか、うんうんうん、あの感情移入するっていうのはね、必要な時もありますよね。
別に心配が悪いわけじゃない。
あ、悪いわけじゃ全然ないです。悪いわけじゃなくて、そのシンパシーのことを共感すると思っていると、
うんうん、
あの自分ってシンパシー、あの共感できないんだよね、うんうん、共感力がないんだよねって思ってしまう方々が多いなと感じて。
なるほど。そっか。そう。別にそうなるのが共感力ってわけじゃないよってことですよね。
そうそう、うん。感情移入できないからといって、共感力がないわけではないよっていうことですね。う
ん、なるほど。いや、俺すごい共感力ある気がしてきた。
あ、あると思いますよ。
あ、本当ですか？
うん、あるけど、ないって言われてるでしょ。
ない。いや、俺、妻とかが怒ってるの。怒ってんな、いや、怒りたいよねと思ってますもんね。原因作ってるこっちですけど。
それがね、ちょっともうちょっと気持ち分かったよ、ね、
気持ち分かったよって
火に油を注いでいるのだと思いますが、奥さんの気持ちもとても分かりますが、
妻もイライラしてる気持ち分かるよって、気持ち分かるよって俺すぐ言う
あんまりすぐに言い過ぎなんじゃない。
子供にもすぐ言う、あ、気持ち分かるよつって、
もう少し感じてから言ってあげた。あ、
それもちろんシンパシーが必要ってことですか、それって。
もう少し時間を置いて、はい、あ、そうだよね、それならわかるよっていう、
はいはいはい、
本当にわかってる感が出てないんじゃないですか。
そうかもしれない。
分かってないか。すぐにわかるはずだ。昨日と今日は全然違う感情なのに、
同じ怒りで
も。わかるよって、そうそう、今日もわかるよって、なんか本当にわかったのかいって
確かに
思われちゃってるかもしれないですよね。
難しい。エンパシー難しいですよね。
でもまあ、エンパシーは、感情移入しなくても、うん、寄り添うっていうことなのでね、うん、そのエンパシーを方向、うん、もうすでにやっている人たちは、うん、共感力ないと思う必要ないっていうですよね。
なるほど、はい、でこれを例えばその仕事とか、うん、そういうのにも使えるっていうかあったらいいってことですよね、そのエンパシーが。
そうなんですよ。これはね、この間の、3日間のチャレンジ、企画の時にお伝えしたんですけれども、まあ、とにかくリーダーの方は、メンバーとか部下の方が、あの自分がこうしていきたいと思うようには自発的に動いてくれない、であれやってこれやってっていちいち言わないと動いてくれないし気がつかない、っていうところとか、あとはあの仕事やる気なさそうとか、それを仕事やる気あるように、自分がこう動かすにはどうしたらいいのかとかね、そういうことであの悩まれている方多いんですけど、それは何をしているかというと、人を動かそうとしているんですよね。
人を動かそうとしている、
あの違う立場から人を動かそうとしている、で動かそうとしているのが分かると、人間ってどう反応するかというと、どう反応しますか？
なんか嫌
ですよね。嫌なんですよ。
動かされてる感みたいな。
そう、嫌なんですよ。あのお母さんに、早く勉強しなさい。
ああ、もう嫌だ。
でしょ。そうなんです。勉強する子って自分からしてるんですよね。で、早く歯磨きなさいとか、お風呂入りなさいとか、今やろうと思ってたんだけど、言われるとムカつくじゃないですか。
もう嫌だ。
そう、それはやろうと思って自分で思ってやるとやりたいんだけど、お母さんに言われたからやるっていうことはしたくないっていう小さな反抗ですよね。それって大人になっても私たちは持ってる
ん
ですよ、
な
ので上司に、こう言われたからこうするっていう、動かそうという気持ちが入ってると、いくら表面上分かるよとか言われても、あの動かそうとしてるよっていうのは分かるので、反抗心が出てきてしまって、 届かないんですよ、心に、うん、これがエンパシーがあると違ってくるんですよ、アプローチが。
アプローチが変わるんですか、
う
ん、
これ動かそうとしてるのは、はい、技術とかスキルとか、はい、圧迫感とかで動かそうとしているので、うんうん、プレッシャーでとかですよね、うんうん、あとは説得してとか、
はいはい、うん、
そこにはエンパシーないんですよね。他者から他から言ってるってことなので、うんうん、エンパシーはそこにはない、
うんうん、
ですけどエンパシーを持って、話をすると、うん、自分がこう対面でこう正面から向き合ってる絵ではなく、
うん、
隣に来る感じになる
んですよ。同じ目線で見るみたいな。そうそう、
同じ目線で、はい、同じ目線で世界を見るので、もうまさしく今言っていただいた通りで、うん、じゃあ自分にとっては世界は青く見えているんだけど、うん、この人にとっては世界はグレーに見えている、
うんうん、
で今日は朝空が青くて世界も青くて、うん、素晴らしいねって言っている自分が、うん、いやいや世界グレーですけどって思っている人に、はい、青い世界からものを言っているので全然こう交わらない気持ちが、
確かに確か
に、うん、でもエンパシーがあると寄り添うっていうのは横に一緒に座って同じ方を向くっていうことなので、
うん、
あ、君のここから見ると世界は確かにグレーだなわかる。
なんか前回の洞察力にもなんか近づいてきた感じ。
そうそうなんですよ。なので洞察力にはエンパシー必要なんですよ、ね、そう、エンパシーと直感と経験とが必要。
でもそれで同じ目線で見ると、うん、なんだろう、この人分かってくれてるなみたいな感じになって、
うん、
動くようになっていくみたいな感じなんですか。
あ、グレーだなって分かるじゃないですか、
はい、
ってことはグレーの世界で、これをやってもらうにはどうしたらいいかなって考えられる。言葉かけとか働きかけとかが変わるんですよ、
う
ん、
なるほど、うん、そっか、うん、その目線の人だったらこういうこと考えてるからとか、うん、こういうこと感じてるからこういう言葉だったら動くよなみたいな感じで言葉かけの仕方が変わってくると。
そういうことです。自分の青い世界だと、うん、何ですか、綺麗な、美味しそうなケーキとかだったら、うん、うおーケーキいいねって、行くけど、このグレーの世界に住んでる人からは、うん、ケーキくれたそのケーキは、うん、色とりどりのなんかいろいろ乗ってたはずなのに、うん、全然乗ってなくて石にしか見えない。
なるほど、
じゃあ美味しいから食べようよって、なんでそうやって塞ぎ込んでるの、こんなに美味しそうなのっていうなんでこのプロジェクトこんなにワクワクするのに気が乗ってこないんだっていう。
だから分かりました。私だから応援フェスってやってるじゃないですか、うんうん、ラ応援応援って言ってて、うん、応援しようよみたいな、うん、応援されようよみたいなことを言ってたんですけど、うん、だからみんな別に応援されたいわけじゃないんだよ、応援したいわけじゃないんだよなみたいなことを言われてて、で去年ぐらいからそのブースの始まる前に、集客力10倍みたいなテーマでやり始めたんですよ、うん、だそれはだからこのなんかそのみんなは応援したいとか応援されたいわけじゃなくて、うん、要は自分の企画に人を集めたいんだっていうことに思って、うんうん、メッセージ変えたんですけど、うんうん、そういうことですよね。
そういうことですね。そういうことです。
そう、使う言葉が変わったりとか、ね、
変わる変わる、そうなんですね。だからそれね、マーケティングの世界でも、
はいはい、
その人たちが何に、うん、こう動くかっていうのを考えましょうみたいなね、うん、教わるじゃないですか、
うんうん、
それまさにエンパシー力なんです。
なるほど、エンパシーちょっと発揮したわけだ。
うん、そうそうそう、
ついに OMS、うん、8年ぐらいだって気づいた
気がついた
気づいた、誰も応援したいっていうことに思ってないっていうことに気がつきまして、言葉を変えてみたんですけど、うん、そういうことですよね、
うん、そうですよね。そこもね、コピーライティングのね、先生のところに学んで変えてみたってことなんですけれども、結局その方がずっと伝えていただいているのは、最初のところのこのエンパシーの部分だと思ってるんですね、私は。その人にとって世界がどう見えていて、その人はどうなりたいと思っているのが分かると、じゃあそこにサービスうちがやってますよって言うと、あ、欲しいですってなる。
いやー、すごい。これだから営業もそうだし、プレゼンもそうだし、コミュニケーションもそうだし、全部使いますよね。
全部そうです。そう、だから営業マンで、トップクラスの成績の方は、みんなこれエンパシー高いんですよ。
そうですよね。
うん、 そうそう、
こういう立場の人はこれ求めてるからって、分かったりとかしますもんね。
でこれが悲しいんだよね、
うんうん、
私はそれがこうなっても悲しくはないけど、
はいはいはい、
あなたはこれがこうなったらそれは悲しいよねっていうのが理解できるっていうことなんですよね。なので相手の気持ちをまず理解できる、
うん、
で寄り添える、
うん、
だけど自分の客観的な視点は持ち続けている、
うん、なるほど、いやすごい、共感力についてなんか誤解してた気がします、
う
ん、私
そうでしょ
う、うん、
そうなのでね、これぜひお伝えしたかったんですよね。 いですね。
でこれもやっぱ高めることができるってことなんですか、うん、
できます、できます、
お、
うん、高めることできます、そのうちのね、一、はい、つお伝えしたいと思うんですけれども、
はい、
あのまず、感情に気がつくっていうこと、
感情に気がつく、
うん、感情に気がつく、この人は今じゃあこういう状態にコップから水がこぼれて、
うん、
こういうふうに悲しんでいるんですねっていうことに気がつく
っ
てい
う
ことです、
うん、
自分はコップから水こぼれたら拭けばいいじゃんって考える人なので、それで、何が泣いてるのかわからないっていう状態だと、
うん、
このエンパシーっていうのはこう高められなくて、
うんうん、
あ、この人は水がこぼれた、ハラハラと水がこぼれたのを見て、
うん、
悲しいっていう人なんですね、
うんうんうん、
でその悲しみを理解してあげようとするっていう、う
ん、おー、それすごい、
うん、場面場面でやっていくと高まってきます。
なるほど、だから、うん、だいぶ分かってきた。だからコップ水こぼすじゃないですか、
うん、
でこっちは拭けばいいじゃんとか思うけど、
うん、
向こうはじゃあこぼしてしまってなんか周りに迷惑をかけたみたいな感じなのが嫌なんだとか、
そうそう、
ちょっと恥ずかしいと思ってるっていうのが嫌なんだみたいな、
そうそう、あと本当にこれさっきまで伸びたかったけど、
うんうんうん、
最後の最後でこれ仕事終
わってから、最後の一口がね美味しいからね、やっぱね、
そう、うん、でずっと取っといて終わったって言って飲もうとして、
うん、
手を伸ばしたら全部こぼれちゃった、
うん、なるほど、
それは悲しい
じゃないですか。悲しいね、
そうそう、そういうことを理解しようとする。
確かに、でもその悲しいのね、うん、その悲しみ方によってかける言葉変わりますもんね。
変わる変わる、
フォローの仕方もね、
そうそうそう、フォローの仕方も変わる。いいじゃんそんなのって言葉は出てこない
ん
ですよね、
うん、確かに、
うん、じゃあもう買ってきてあげようかとか、
確かに、
一番最後の人にはね、
そうね、
うん、そう、そのすごい残念な気持ち、それはわかるじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
そういう状況であるならば、うんうん、なのでエンパシーって、
うん、
その見た目の、
うん、
起こってることの裏を推測するっていうことでもあるんですよ、
うんうんうん、
じゃあ今言った、泣いていたとしても、うん、なんで現象同じですよね、
うん、
水がこぼれたっていう現象と、
うん、
泣いているっていう現象は一緒なんだけれども、
うん、
その理由が違うわけじゃないですか、
うんうんうん、
っていうことをエンパシーがある人は、
うん、
その理由を推測してるんですよ、
うん、
で様子を見て、あ、これで泣いてるのかなって当たりをつけて言葉掛けができてる
ん
ですね、
うんうん、
っていうことはその推察力っていうのも一緒に高まってくる。
なるほど、何が悲しかったのとか聞いちゃダメなんですね。
聞いても聞いてもいいけど、
はい、
言える状況とか別にあなたに分かってもらわなくてもいいですけど、
いや、まあそうね、
思っちゃうこともあると
思う
ので、そう
ね、
確かに言わなくても、
うんうん、
あの察してくれているとね、
うんうん
うん、嬉しい
ですよね。なるほどね。
まあ女性に多いですよね。
察してよみたいな、ね。
そう、言わなくても察してよっていう。
難しい。
それはね。
難しい。
そう、女性はそれ多いですよ。それでカチッてきて、
ね。もう、ね、なんで怒ってんのみたいな。あ、だいぶ分かる
ね。なんかね、あの、お家の様子が目に見え浮かんでしまいましたが、今、ね。いやでもオタクだけが、
ね、
特別ではないので ね、
そ、 う
ね、うん、それも推察力入るし、うん、っていうことは洞察力も高まるので、
うんうん、
あの洞察力の中にエンパシーが入るんですよ、
うんうん、でもこれあれですね、マスターしたらなんかすごいコミュニケーションが楽しくなりそう
という
か、
うん、あ、そうそう、そうなんです、
うん、
なんか理解できない人がいなくなる
んですよ、うんうんうんうん、
でも自分は決してそういうふうに行動はしないっていうのは同じなんですけど、
うんうんうん、
理解できる人が増えていく、
うんうん
うん、
すごい。
でそれをあの、まあ折に触れてやっていくんですけど、
うんうん、
それ言ってもできない方がいるんですが、
うんうん、
その場合はあのもしかしたらですね、可能性として、自分の感情もあの気がつかないふりをして、
あ、
してしまってる かもしれない。
人の感情もそうだし、自分の感情にも気づいてないって可能性がある。
そうそう。これすごくあるんですけど、男女ともに、うん、こういうことが起こって、まあ、ちょっと、カチッと思いましたけど、うん、まあまあと思って、まあ、ことをどんどん進みました、
う
ん。で、ちっちゃい事柄として、ちっちゃいものとか、影響力があんまりないもの、
うん、
それも大人だから、うん、ゴミ箱にこう紙でくるとかにこうやってできちゃうわけなんですけど、うんうん、それって一見、上手に人生を、渡っていってるように見えますが、うん、そのポイされた自分の感情っていうのは自分を表しているわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
なので、それ少なくともいやこういう状況でこう感じたよねっていうことは認識したい、うん、
なるほど。
ですよね。
なるほど。自分の感情を蓋していると、人の感情も全然わからなくなってくる。
気がつかない。
ああ、連動してるんだ。
そうなんです。そうなんです。うん。だから1回目のね、言ったことをやってみて、
うん、
それ難しいなって感じる方は、うん、いや、自分は自分の感情をちゃんとわかってるんだろうかっていうところを、
うん、
立ち戻っていただくと、あ、無視してるかも。
なるほど。
ってなるかもしれない。
すごい。
うん、
じゃあまずは自分の気持ちからなんですね。
うんうんうん、そうですね。
う
ん、はい。その蓋をしちゃってる原因が、
うん、
いろいろね、
うん
ありますから、その人によって、
うんうんうん
うん、こういうことは恥ずかしいとか、
うん、
こういうちょっとこういうことちょっとしたことなのに、
うん、
こんだけ感情が動いて、
うん
こうなんていうんですか、大人としてどうなって、
うんうん
自分で自分を叩いて、
うんうん
そんな人間はダメだって思ってると、そういう感情が出た自分を、
うん、
早く消したいので、
うん、
感じるのをやめちゃうんですよね。
さやさんが一番最初にね、
うん、
コミュニティ講座とかで、うん、毎回いろんな人のやつ聞いてますよみたいな感じでおっしゃってましたけど、うん、そういうことをやってるんですか？
そういうことをやってる。
自分の感情に気づくとか、その、うん、何違う人の感情を知ろうとするみたいなとか、
うんそうです、そうです。その人によって課題が違うので、その1週間こういうことがあって、
うん、
自分はこういう感情になりましたよっていうところから、
うん、
重要思考の、
うん、
コーチングが始まるんですけど、
うん、
そもそもこの書き方、
うん、
今週こういうことがありましたよっていう書き方にもう課題が現れてるん
ですよ。例えば
今みたいに、こういうことがちょっとあって、ちっと思いましたけど、それくらいで今週は、結構いい感じ
でした
みたいに書かれていると、いやいや、それってなるし。
なるほど。だから逆に言うと、もっと本当はあるはずなのに、
そうそうそう。
蓋してるなみたいなのが分かっちゃうんだ。
男性とかにも多いですよ。
いや、でもさ、いや、分かりますよ。俺って、先週、じゃあ何を聞くんですか？感情、ネガティブなことは何でしたかみたいな感じの質問。
ね、何がありましたか、
うん、
どういうふうに捉えましたか、
うん
で事実は何ですか、
うん、
それを自分はどう捉えましたか、
うん、
ここでもう、齟齬があることが分かっちゃう人もいるんですね、
うん、
書くだけで。こう事実は A なのに、
うん、
自分は Z と捉えてました。そしたらこの捉え方に課題があるわけじゃないですか。でそれを踏み込みます。
うん、
で、そのことがクリアできて、できた後は、
うん、
A を Z と思ったから、私は Z ダッシュというふうに考えて、
うん、
考えたから、
うん、
Z ダッシュダッシュという感情が生まれましたっていうところを書いていただくんですよ。
いやー、だから、そもそもだから、それがすごいよね。
うん、
そんな書けないですよ、
うん。
みんな書けるんですか？
みんな書いてくる。
ええー。
いや、最初はね、うん、業務日誌みたいになっちゃう人もいる。
うんうんうん。なりがち、
うん。
こんなことしました
み
たいな、
ね。あ、そうそうそう。で、よかったです、みたいな。
うんうんうんうん、
業務日誌って、よかったじゃないのって、ちょっとないじゃないですか。
はいはいはい、は
い。いや、そうじゃなくてっていうのに時間がかかる人もいますけれども、
うん
自分以外の人もたくさんね、あげてくるので、
うん、
人のを見て、あ、こうやって書けばいいんだとかね、わかると、徐々にね、書けるようになってきます。
なかなかね、その自分の気持ちとか感情にフォーカスするっていう習慣がない方は多いんじゃないかなと思うんで、
ね、
そういうことを意識していただけると思いますし、
うんうん、
あとは、JDS でもそういうこともやってるということなんで。
そうですね。
はい。
はい、
ぜひ行かせていただければと思います。
はい。
これ募集してるんでしたっけ？
あ、ありがとうございます。JDS、今18期。
お、もう18期なんですね。
真っ盛りでございまして、 はい、18期ね、18期から、うん、新しく始めることがありまして、コース別に、入っていただくことができるんですけれども、資産形成とキャリア形成と、今の中央思考精神性ですね、この3つのコースをバラバラに取っていただけることになりました。これは17期からそうだったんですけど、18期はよりそれが体系的になりました。
今自分が必要なものとか優先順位つけて学んでいくことができるということで、
そうですね、
はい、いいです。だから体験会なんかやってるんでしょ。
はい、体験、セッションやってます。体験セッションの、URL、概要欄に貼っておきますので、そこから出れる日程を選んでいただいて、参加いただければと思います。
いいですね、はい、感性も磨かれますんで、
感性、そう、感性すごく磨くところなんですよ。
実は、そういう日々のワークとかにで、そう、どんどん自分のなんか可能性が開花していくみたいな感じのイメージなんですかね。
そうです、そうです、そうです。可能性、潜在能力ですね、たくさんの能力がまだ皆さん眠っているので、ずっと言っている価値観に生きるとそれ出てきます、中庸思考で中庸にいると出てきます、なんですけれども、それに、プラスして、この6つの感性の観点から、高めていくっていうことをすると、どんどんどんどんこう何ですかね、湧いてくるんですよ、内側から。でね、これ面白いんですけど、男性も顔がピカピカになっていく。
なんとなくそれこそね、共感なんか苦手だよみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、でもこういうのだから要は変化していくってことですもんね。
すごい変化していきますね。部下の批判しかしてなかった方とかも、デフォルトでいつもこう怒ってるんですかっていう、普通の顔の人も、こう大福様みたいになっていきます。大福様、
仏様なんか分かんないけど、
太った七福神の顔じゃないですか、目がこういう、まんまるな目の人、ああいう感じになっていきます。
いやめちゃくちゃいいですね、ということで、ぜひ体験セッションということで、やられているところぜひチェックしていただければと思います。お願いします、
ありがとうございます、じゃあ今日はエンパシーの回転からね、お届けしました。来週はちょっと決まっていないですけれども、2週間で、世界情勢の話を受けましたので、その中でてんこ盛りにいろんなことが起こっていますから、来週は世界情勢の話ちょこっとして、違う話するかもしれないです、こういう話したいと思っている方は、ぜひリクエストもいただきたいと思います。
お待ちしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。